我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。それゆえ、我らは恐れない。たとえ、地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも。たとえ、その水が立ち騒ぎ、泡立っても。その水かさが増して、山々が揺れ動いても。皆様、おはようございます。
おはようございます。
ただいまから2020年8月23日の主日礼拝を心から主にお捧げいたします。最初に聖歌の478番を賛美しますので、皆様どうぞお聴きください。
使徒信条。我は天地の作り主、 全能の死なる神を信ず、あれはその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、コンペオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とおしえの命を信ず。アーメン。
どうぞお座りください。続いて聖書講読をいたします。本日の聖書講読の箇所は新約聖書マタイによる福音書5章の1節から16節になっています。新約聖書のマタイによる福音書の5章1節から16節までとなります。会社が奇数節を読みいたしますので、皆様で偶数節をよろしくお願いいたします。マタイによる福音書の5章1節から16節までになります。お読みいたします。この群衆を見て、イエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。
そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。
心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。
悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。
柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。
木に植え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。
哀れみ深いものは幸いです。その人たちは哀れみを受けるから。
心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。
平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。
義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。
私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。
喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。
あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。
また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の行いを見て、天に来られるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
ではこの礼拝のために一言お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。また私を愛し、私のためにご自身を捨てになられた神の御子イエス様、今日もあどの計り知れない 十字架の苦しみ、またその計り知れない十字架の具合、またその計り知れない救いの恵みの尊さを覚えて、心から皆を褒めたたえ賛美いたします。またもう一人の助け主、聖霊なる神様、あなたがいつも私たちのうちにお住みくださり、共におられて豊かな導きと助けを与えてくださっている恵みを覚えて、心からあなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。先週の1週間厳しい暑さが続きましたけれども、あなたが私たち一人一人の歩みを守り伝え導いてくださり、この朝もこのように愛する兄弟姉妹先生方と共にあなたの御前に集い、あなたに礼拝を捧げることができる恵みを覚えて、心から感謝をいたします。この新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっていますけれども、その中でもこのようにこの礼拝が守られている恵みを覚えて、心から感謝をいたします。また神様、私はこの岩の上に私の教会を建てます。パレスの門も一人には近てません。一人にはできないことも神にはできる。今日もイエス様ご自身がこの群れを、また私たち一人一人を愛し立て上げ祝福し、なおあなたご自身の栄光のために祝福の器として用いてくださる恵みを覚えて、心から感謝をいたします。けれども神様、先週1週間もあなたの心に背き、あなたを悲しませるこの多いものであったことを覚えます。どうかこの者の罪を許してください。もう一度豊かなあなたの憐れみによって許し清め、また御霊の働きによってキリストに似たものへと変えられる恵みに与えてくださいますように、心からお願いをいたします。また今日も開かれようとしている聖書の御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、私たちの信仰を励まし強めてくださり、今日から始まる新しい1週間、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しながら歩むことができますように、また神を愛し隣人を愛し自分自身を正しく愛して、祝福のもとい神の国の喜びを広げる喜びの器として日々歩むことができる恵みを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様は今日も世界中で戦争や貧困、病、さまざまな痛み悲しみの中にある方々を帰りにてくださり、また特に新型コロナウイルスのために大きな痛み悲しみ苦しみ、また戦いのある方、戦いの中にある方々を助けてくださいますように、またこの感染症が一日も早く収束することのできる恵みに与えてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、今日もあなたの救いを知らずに迷っている魂、滅びに向かっている魂、また重荷を背負って苦労している多くの方々を憐れんでくださり、お一人一人をあなたの御救いに、またこの教会へと導いてくださいますように、心からお願いをいたします。また神様、今日も世界中で時を同じくして持たれている、また持たれようとしている教会、教会の礼拝の上にもあなたの豊かな恵みと祝福を与えてくださり、あなたの皆が全世界で崇められ、あなたの栄光が全地で表される今日の聖なる一日となりますようにお願いをいたします。この礼拝の始めから終わりに至るまで、すべてはあなたの御手にお委ねして、どうかイエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。もう一曲、聖歌の463番、聖歌の463番を賛美いたします。 の左下にあります今月の安息書、安息書聖句を2度ご一緒にお読みしたいと思います。週報の見開きの左下にあります今月の安息書聖句、2度ご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。
私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。ヨハネ6章35節。
もう一度お読みいたします。3、はい。
私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。ヨハネ6章35節。
それでは、本日の聖書の箇所をご一緒にお開きしたいと思います。本日のメッセージの聖書箇所は旧約聖書創世記1章26から27節、また同じく創世記2章の7節から25節までとなっています。創世記1章の26から27節、また続く2章の7節から25節までとなっています。創世記1章の26から27節、約のところをお読みさせていただきます。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自分の形として創造された。神の形として彼らを創造し、男と女とに彼らを創造された。続く2章の7節からお読みいたします。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピション。それはハビラの全土をめぐって流れる。そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはフェドラハとシマメノウもあった。第二の川はギホン。それはクシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はティグリス。それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は、土からあらゆる野の獣と、あらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために、人のところに連れて来られた。 人が生き物につける名は皆、それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。今日の聖書の話は、天地創造の第6日目、6日目に神様が地の地理で人間を形作り、私たち人間を神様ご自身の形に見せてお作りくださったという出来事が記されている箇所ですけれども、今日はこの箇所から私たち人間一人一人を何よりも大切な存在、宝物として愛し生かしてくださっている、そんな神様の恵みに心を向けながら、御言葉を通して神様の声をご一緒にお聞きしていきたいと思っています。2章の最初の7節を、今日は私一人で読ませていただきたいと思います。2章の7節、できましたらお目に、目を留めていただければと思います。こうあります。神である主は土地の尻で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きた生き物となった。神様は天地万物、この世界とその中にあるすべてのものを6日間で創造し作られ、私たち人間を一番その最後にお作りになられたということが、この創世記の一章に記されています。神様はどうして私たち人間を一番最後に創造しお作りになられたのでしょうか。どうして一番最後に出会ったのでしょうか。この世界のいろいろな素晴らしいものを作られた後で、まだ時間も汚れ分も余っていたのだ、ね、そうだな、人間でも作ってみようかと、ついでに人間を作られたのでしょうか。そうではありません。神様は私たち人間をこの世界で一番大切なもの、最も愛すべきものとしてお作りになられました。そして私たち人間以外のすべてのもの、すべての良い美しいものを私たち人間のためにお作りになられたのです。旧約聖書のイザヤ書45章18節にこんな御言葉があります。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てた方、これを漠然としたものに創造せず、人の住処にこれを形作った方。神様は果てしない宇宙、また美しい太陽や月や星々、そして宇宙で一番美しい星であると言われているこの地球を、私たちのため、私たち人間の住まいとするためにお作りになられたというのです。私の父の実家が輪島の注ぎ海岸から少し山の方に入ったところにある丸山という小さな町にあるのですけれども、私が昔その父親の実家、親戚のおじさんの家に行った時に、家の中に大きな大きな水槽がありました。そしてその中に丸々と太った金魚が気持ち良さそうに泳いでいたのですけれども、その水槽の中はまるで竜宮城のようになっていました。ああ、竜宮城がここにあるか、そういうふうに思いました。いろいろな飾りや、きれいな石や水草や、水槽の上には小さなプンプランプがついていまして、下から水を汲み上げて、上から下に滝のようにまた落ちるようになりました。 そして滝のように流れたその水がまた水の中の小さなポンプをくるくるくるくる回しているというそういう作りになっていまして、もちろん上から水槽の中を照らす電気もついていまして、そんな水槽の中を丸々と取った金魚たちが悠々と気持ちよさそうに泳いでいるのを見て、ああうちの金魚飼いたいなというふうに思いましたけれども、そういった良いものを見ることができました。もし私たちが金魚や熱帯魚を家で飼おうと思いましたらどうしたらいいでしょうか。もしお家でお店で金魚だけを買って帰ってきてしまったらどうなるでしょうか。昔お祭りのお店で金魚すくいをしまして、金魚を取りまして、そして持ち帰ってきたんですけれども、他に何も買わないで帰ってきたのですぐ窒息して死んでしまったことがあるんですけれども、金魚だけ持ち帰ってきてももちろん酸欠で死んでしまうわけです。ですからまず魚たちが快適に暮らせるような住まいを準備する必要があります。同じように神様は私たち人間がこの地上で酸欠で死んでしまわないように十分な酸素、おいしい空気を作ってくださいました。また暑すぎたり寒すぎたりして死んでしまわないように適度な温度を備え、安心して生活できる陸地、またおいしい食べ物、飲む水、また必要最低限のものだけを用意してこれでよしというのではなくて、美しい海や空や山や川、色とりどりの草花、かわいい動物や鳥たち、また窓の外の景色が殺風景だと寂しいですけれども、同じように地球から外を見た景色が殺風景だと人間がかわいそうだと思われたのでしょうか。神様は宇宙を天を見れば果てしくなく広がり、人間の探求心をどこまでも駆り立てる広大で美しい宇宙をお作りになられたのです。そして結婚式が行われるとき、式場が完璧に美しく準備万端完全に整えられた後で花嫁が入場してくるように、神様はこの世界を美しく準備万端完璧に整えた後で私たち人間を作られ、この世界に住まわせてくださったのです。神様は私たち人間を天地創造の冠、また花として創造されたと言われていますけれども、神様は今も私たち一人一人のことを天地創造の冠として、また花として喜び愛し、私たちのことを守り生かしてくださっているのです。そして神様は人間を土地の塵から形作り、その花に命の息を吹き込んで、私たち一人一人を神様ご自身に似たもの、神の形に創造されたということが教えられています。もう一度先ほどの2章の7節をお読みさせていただきます。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。人間が土地の塵、地面の土くれで作られたというこの御言葉は、私たちを謙遜にさせる御言葉であると思います。私たちはこの地上でどれだけ偉大なことを成し遂げ、お金を儲け、多くの知恵や知識を蓄えることができたとしても、やがて死んで地の土くれに返していく存在にすぎません。けれども、そんな地の塵で形作られた人間に神様が命の息を吹き込んでくださったという出来事、それは私たち人間に与えられた命の大切さ、素晴らしさ、尊厳、そしてまた永遠性を表しているのです。神様は人間以外の動物、生き物たちを同じように地の塵から作られましたけれども、人間だけにこの息を吹き込んでくださいました。この息ということは、言語のヘルブル語ではルーアッハ、霊とも訳せる言葉が使われているのですけれども、神様はご自身の命の息、霊を吹き込むことによって、私たち人間を神に似たもの、神の形に創造してくださったのです。そして私たちが神の形に、神様に似たものへと作られたということは、見た目、外見の話ではなくて、内面性、心の問題です。 つまり神様は私たちを神様ご自身に似た清い心、清い性質、愛を持つ者としてお作りになられたということです。正義を愛し悪を憎む道徳性、清さ、また惜しみなく与える喜び、愛、新しい良いものを生み出す創造力、またこの神に作られた世界を美しく保ち治め管理し支配する知恵と力、神様は私たち人間にそんな神様の清い心とご性質を分け与えてくださったのです。新約聖書のエペソ人への手紙4章24節には、神様が私たち人間を真理に基づく義と正をもって神にかたどり作り出してくださったという言葉があります。私たちが神様にかたどってかたどり作られた存在であるというのです。ミロのヴィーナスというとても素敵な美女の彫刻像があります。またミケランジェロのダビデ像といった有名な彫刻家の作品もありますけれども、素晴らしい彫刻作品がありますと、その型を石膏で取り本物そっくりのレプリカを作って、それをまた別のところで美術館で展示するということがなされています。また素晴らしい絵、絵画や素晴らしい写真があると、それを複製コピーしていろいろなところに展示するということがありますけれども、私たち人間はそんな本物そっくりのレプリカ、また美しい絵や写真のコピーを取るかのように、偉大な美しい栄光に満ちた神様ご自身にかたどり見せて、またコピーして私たちは作られるというのです。それはなんと驚くべき、なんと栄光に満ちたことであるかと思います。神様、私たち人間を神様ご自身の栄光の表れとして、神様ご自身に似たものとして作ってくださったのです。それで私たち人間がそのように神様に似たものとして作られたということが、具体的にどこがどういうふうに似ているのか、どういうことをどういうふうなことなのでしょうか、そのことを聖書全体から細かく数えようとすればたくさんのことを数えることができると思いますけれども、今日は聖書の中から短く4つのことを共に見てみたいと思います。第一に、私たちが神様に見せて神様の形に作られたということは、私たちが神様と同じ霊を持つ霊的な存在として作られたということです。この世界にはさまざまな生き物動物がいますけれども、神様のことを考え神様に祈り神様を礼拝することができるのは私たち人間だけです。神様は目には見えない霊なるお方です。その霊である神様と親しく交わり人格的な関係を持つことができるように、神様は私たちを霊的な存在として作られました。そして私たちを神様の豊かな愛を受けながら、また神様を愛し神様が作られた美しい世界を神様と共に楽しみ、神様と永遠に祝福を分かち合う、神様と永遠に共に生きるパートナーとして作られたのです。男性が女性と結婚するのは、女性に便利なお手伝いさんになってもらうためではありませんし、また子供を作る道具として妻女性を利用するためでも、また性的な欲求を満足させるためでもありません。また女性が男性と結婚するのも、ただ単に経済的な支えを夫から得るためではありません。私たちが結婚するのは、人生の喜びも悲しみも苦しみも楽しみも、そのすべてを分かち合い、そして支え合い、助け合い、愛し合いながら生きる人生の良きパートナーとなるためです。同じように神様は私たち人間を神様と人格的な交わり、親しい関係を持ち、心を通わせ、神様と互いに愛し合うために作られました。ですから私たちは誠の神様を愛して生きるとき、人生で最高の喜び、満足を得ることができる、そのようなものとして作られているのです。二つ目に、私たちが人間が神の形に、神に似たものと作られたということはどういうことでしょうか。 それは私たちが神様と同じようにこの世界を治め支配するものとして作られたということです。一章の26節にこう書いています。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として、我々に見せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の鳥、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様は人間にこの地上のすべてのものを支配するように仰せられました。けれどもそれは人間が世界のすべてを自分の好き勝手に欲望のままに利用してもよいということではなく、この世界を神様の御心に従って正しくよく治め管理しなさいという意味でした。ガーデンデザイナーというとてもおしゃれな足元をされている方がいますけれども、色とりどりの草花をバランスよく庭に配置して、それを育てよく管理し、美しい庭を作る、そんな働きをされる方があります。またブドウ園の管理人はブドウの木のお世話を根節丁寧によくすることによって立派な実をたくさん実らせることができるようになります。ちょっと話が進みますけど、うちのブドウの木は丁寧な雪に続きますね。あまり見守ってなってないんですけれども、本当にプロの方は本当に立派なブドウの木をどういうふうに作っているのかなと、そういうふうに思います。また、科学者や技術者たちの新しい発見や技術が、電気や水道、ガス、冷蔵庫、洗濯機、また何年かで白衣も下水道が整備されて街がきれいになりましたけれども、生活をより良いものにするようになっています。そのように神様から与えられた知恵、力を用いてこの世界をより良く、また美しいものになるように管理し治めなさい、それが神様のご命令でした。神様は全世界全宇宙のすべてを力強い御手によってすべを治め保持し支配しておられるからです。そしてその働きを神様ご自身お一人だけでも十分に果たしうることのできるお方ですけれども、神様は私たち人間を愛し、また信頼して、神様が作られた世界の一部であるこの地上を正しく治め従え管理するという働きを任せてくださったのです。そして3つ目に、私たちが神様に似て似たものとして作られたということのに、それは私たちが神様が私たちを労働の喜び、働く喜びを持って生きがいのある充実した人生を生きるように作られたということです。2章の15節に、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせたとあります。神様が作られた美しいエデンの園を守り、またその土地を耕して、さらに豊かな作物を収穫する、そのようなやりがいのある仕事、生きがいのある人生をアダムに与えてくださっています。またイエス様はある日、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのですとおっしゃられています。ヨハネ5章17節の御言葉です。神様は今も生きて働いてお仕事をしておられるのです。神様は私たち人間のために、またこの全世界全宇宙のために、また全世界を救う偉大な救いの計画を成し遂げるために、神様は今も喜んで働き続けておられるのです。もし神様が働くことをやめてしまわれたら、もしかしたら太陽が残らなくなってしまうかもしれません。太陽の周りを回るこの地球の公転軌道がそれて、ちょっとメカニズムがちょっと狂って、地球がだんだん太陽から離れて寒くなってしまったり、 逆に太陽に近づいて暑くなってしまったりしてしまうかもしれません。日本には勤労感謝の日という祝日がありますけれども、日々誰よりも忠実に世のため人のために喜んで働いておられる方は天のご自身なのです。そして神様は私たち一人一人にもその勤労の喜び、労働の喜びを与えてくださったのです。私たちの教会はプロテスタント教会というキリスト教の伝統的な流れに沿っていますけれども、プロテスタント教会では全ての職業は神様の召しによって与えられたものであるという信仰に立っています。仕事とは神様から与えた才能、賜物を用いて良いもの、また美しいもの、また役に立つものを生み出して人々に仕え、社会に貢献し、その栄光を神様にお返しすることによって天の神様にお仕えすることなのです。仕事がただ単に自分の生活のため、お金を稼ぐためだけであるならば、私たちはお金の奴隷なのです。また仕事がただ単に自分自身の成功、自分自身の名誉のためであるならば、そこには本当の満足はないのです。なぜなら人間の欲望はどこまで行っても満足することがないからです。けれども神様はさらに素晴らしい労働の喜びを与えてくださいました。それは神様の召しに従い、神様のしもべとして心から人と神に仕え、そして天に朽ちることのない宝を積んでいく、そんな喜びを神様は私たち一人一人にも与えてくださったのです。そして最後に4つ目に、神様は私たち人間が互いに愛し合い、心を通わせ一つにして生きることができるようにと、神様ご自身のうちに愛のある愛の心を私たち一人一人に与えてくださいました。神様はアダムが一人でいるのを見て、人は一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとおっしゃられ、アダムのあばら骨から一人の女性を取り、彼らが互いに愛し合い、助け合い、心を一つにして幸せに生きることができるようにしてくださったのです。神様がアダムとエヴァに与えてくださったエデンの園の、そのエデンという言葉には歓喜、喜び、楽しみという意味があるそうです。人間は神様から完璧で素晴らしい住まいを与えられ、また神様ご自身の清いご性質、愛をいただいて、エデンの園で喜びに満ちた幸せな日々を過ごしていたのです。けれども、続く創世記の3章に記されているように、ある日、アダムとエヴァはサタンの誘惑に負けてしまい、神様から一つだけ食べてはならないと言われた善悪を知る禁断の木の実を食べてしまいました。その結果、人間の心に罪が入り、堕落して、その神様から与えられた清いご性質、神の形を失ってしまったのです。その結果、人間は神様と親しい、喜びに満ちた愛の関係、交わりを持つことができなくなり、神様の愛がわからなくなってしまいました。神様の御心に従って、この世を美しく、正しく、さらによく治める知恵と力が与えられていたのですけれども、目先の利益にとらわれて、欲望のままに世界を治め、支配し、それを破壊するようになってしまいました。労働の喜び、神様から与えられた賜物を持って、神様にお仕えするという喜びを失って、お金の奴隷、また自分の成功や名誉といった欲望の奴隷となってしまい、互いに助け合い、使い合い、愛し合い、一つに心を一つにして生きるという喜びを失い、互いに自分の意見、自分の考え、自分の損得欲望だけを考え、お互いに主張するようになって、争い合い、妬み合い、傷つけ合い、 このようにあらゆる不幸と悲しみ、痛みが満ち溢れるようになってしまったのです。けれども神様はそんな私たち人間、また人類を愛して、私たちを許し、清めもう一度神様の形を回復させるために、尊い神の御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。そして私たちのすべての罪を、イエス様の十字架の死と復活によって、贖い、許し、もう一度新しい霊的な命を与えて、神様との親しい喜びにした愛の交わりに生きるものとしてくださいました。そして私たちが日々神様を見上げ、神様と共に歩み、神様に従って罪を悔い改めながら歩むことによって、栄光から栄光へと、キリストに似たものへと変えられ、神の形が回復されていくという素晴らしい祝福を与えてくださったのです。昔広いヨーロッパの国々を旅して、一人の旅人がいました。ある日町外れの寂しいところを歩いているうちに日が暮れてしまったので、周りに家が何もなかったのですが、一軒だけあった農家の家にお願いして、そのうちの納屋に泊まらせてもらったそうです。そしてその納屋、物置の中で横になって寝ようと思ったその時、そこに古く埃にまみれた一本のバイオリンを見つけました。弦は切れ、あちこちが傷んで、もう完全に壊れてしまっていたのですけれども、その埃をそっと拭ってみると小さなサインがありました。そしてそれはなんと、その旅人彼自身のサインであったそうです。彼はバイオリンを作る職人で、そのバイオリンは彼がずっと昔に作ったものであったそうです。旅の途中、思いがけないところで自分の作品に出会った旅人はとても嬉しくなりました。そして長旅で体はクタクタに疲れていたのですけれども、そのバイオリンのことが愛おしくて仕方がなくなってしまい、その夜徹夜でそれを修理して直しました。そして次の日朝早く、その旅元の人が泊まっていた納屋から美しいバイオリンの音色が聞こえてきたそうです。はじめに神が天と地を創造した、この天地万物を作られた神様は私たち一人一人の作り主です。そして私たちの内側で失われてしまった神の形をもう一度回復させ、私たちの人生を喜びと愛に満ちた美しい人生、神様の栄光を生き写しにするかのようにして、神様の栄光を表す人生と導いてくださるお方なのです。神は人をご自身の形として創造された。神様は私たち人間を天地創造の冠として花として、神様ご自身の形をかたどって作られたものとして作られました。そして私たち人間は罪によって堕落して迷い、神様から遠く迷い出てしまったのですけれども、そんな私たちを神様は見捨てることなく、羊飼いが迷子の羊を探し続けるように、私たち一人一人のことを探し続け、追いかけ、愛する一人もイエス様を見舞いとして十字架にかけてくださることに、私たち一人一人のことを愛してくださいました。私たち一人一人を罪と滅びの中から救い出し、永遠に神様ご自身のものとしてくださったのです。この朝、そんな神様をもう一度、そんな神様のご愛を覚えて、神様に心からの感謝をお捧げしたいと思います。また神様の恵みによって日々新しくされ、キリストに似たものへと変えられ、神様の栄光を表しながら生きる、そんな恵みを共に求めて生きるものとなりたいと思います。一言お祈りをして終わらせていただきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日も聖書の御言葉を通して あなたご自身の深いご愛と恵みを教えてくださり、ありがとうございます。神様に似たもの、神様の栄光を生き写しにする、そのようなものとして作られながら、あなたから離れ、あなたに背き、あなたを悲しませてしまう、そんな弱く愚かなものですけれども、今日もあなたが私たち一人一人を変わらない、ご愛を持って愛し、支え、導き、私たち一人一人をキリストに似たものへと作り変えてくださり、そんな恵みの中に導き生かしてくださっていることを心から感謝いたします。今日から始まる新しい週間、どうか日々御霊の導きに従いながら、あなたの御言葉にお従いしながら歩むことができますように、私たち一人一人を助け導いてください。また今週も暑い日が続きそうですけれども、どうか私たち一人一人の健康、働き、学び、家族や職場のお一人一人の上にも、あなたのお守りと恵みと祝福を与えてくださり、私たち一人一人をあなたご自身の祝福の器として名を清めいたし、用いてください。すべてを御手にお委ねして、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。聖歌の716番、聖歌の716番を賛美しながら感謝の捧げ物をお捧げしたいと思います。また賛美の後に献金をゆっくり前にお願いいたします。
神である主を、主は土地の塵で人を私作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。漱石2章7節。神様、あなたに見せて作られた本当にものであることをもう一度教えていただきありがとうございます。本当にこのように、汚れたまた心の貧しいものをも主は愛してここまで導いてくださり守ってくださり感謝いたします。神様、本当に目先の欲や本当に神様サタンに本当に惑わされて私たちは本当に目指すところを本当に分からなくなってしまって本当に迷い出てしまっています。神様どうか許してください。もう一度神様あなたを本当に神様あがめもう一度心から押し返して本当に神様あなたに喜ばれる器となることができるようにどうか助けてください。ただいまお捧げしたものはあなたからいただいているものの一部分です。あなたの御用のために心を清めてお持ちくださいますようにお願いいたします。神様今この場のクズの中で既に私たちは本当に意気消沈しておりますけれども、神様あなたがこの中にあっても本当にあなたを見上げて希望を持って前進していくことができるようにどうかしてください。また今日このところに集えなかった魂の上に引きをあなたも憐れんでくださって、どうぞ共にあなたを礼拝することができるように助けてください。病んでいる方々、また本当に事情があって来れない方々の上に主がどうぞ手を置いてください。また神様の新しい方も送ってくださってあなたを知ることができるように助けてください。どうぞ本当に私たちが地の塩として光として本当に神様歩んでいくときに本当に証しとなることができるようにどうかしてください。その時を感謝しイエス様の尊いお名前によってお願いいたします。
アーメン。最後に聖霊聖歌の383番を賛美しますので皆様どうぞお聴きください。
その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、 聖霊との親しい交わりが我ら一人一人の上に今も後も常しえまでも豊かにありますように。アーメン。